愛媛大学研究室からこんにちは。
こちらカーボン工房というところですけれども、ここは一体、何をするところでしょうか。
ここは地域の企業がカーボンを使った製品を試作開発する場です。で、今年の7月に開設されまして、オープンラボの形で無償で企業が使うことができる現場です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科生産環境工学専攻扇啓二教授にご出演いただき、炭素繊維に関する愛媛大学の産官学連携について伺います。
カーボン工房っていうのは、その工房の中にどんなものがあるんですか。
はい、カーボン工房はですね、中小企業がそこで炭素繊維強化プラスチックを使ってものづくりをする場なんです。CFRP は温度と圧力をかけて焼き固めないといけないので、はい、それに必要な機器ですね。例えばオーブンですとか、あとはプレス機ですとか、
プレス機、
あと加工するためのカッターですとか、
カッター、
そういったようなものがあります。
そういったものを使って CFRP 炭素繊維強化プラスチックを実際に作っていかれるわけですか。
素材そのものを作るというよりは、はい、その素材を使って売るものを作らなきゃ、例えば椅子を作るですとか、家具を作ってもいいんですよ。
実際その中小企業の地域の方が入って研究をできる場所なんですか。
そうですね、研究というよりはもう本当にものづくり試作する場ですので、試作するにしても作り方が分かりませんので、愛媛大学の方で、はい、技術的な支援をして指導しながら作るですね。で、できたら最後は製品にしてもらうと。愛媛の中小企業が作って、炭素繊維愛媛県で作られてますので、はい、ちょうど愛媛産になるわけですね。
あ、いいですね。
愛があるわけです。
愛があるわけですね、はい、伺ったら、その少量であれば基本的には材料費も無料でその技術支援をしてくださるというふうに。
そうですね、材料費もプリプレグっていう材料なんですが、はい、結構高価なものですので、はい、あまり大量でなければもうこちらで材料代も出しますし、装置の使用料、はい、電気料などは取りませんので、基本全部無料で工房を利用することができます。
へー、これもその元々は愛媛大学の工学部が研究の拠点として4月に炭素繊維高度利用研究会というのが立ち上がって、
はい、
で7月にそのカーボン工房ができたっていう流れの中であるわけですよね。
そうですね、研究会の方はどちらかというとアカデミックな方に重点を置かれてるんですけど、はい、工房はものづくりですので、出口ですね、はい、いわゆる出口を工房で、作り出すということですね。工房はそのニーズとシーズがぶつかり合う場所だと思ってますので、はい、カーボン工房で地域のニーズを研究会が吸い上げるって形になって、はい、また研究会は工房の方から出てきたニーズに対してシーズを与えるというふうにして、お互い双方的な関係にあると思います。
じゃあ地域企業と大学との接点の場であるということですね。
私はこれを出島というふうに呼んでるんですけれども、
はい、
大学っていうのはともすると閉鎖的になってしまうので、社会というか地域との接点が薄いですね、
はい、
このカーボン工房は地域との接点になってますので、はい、ちょうど江戸時代でいうところの長崎の出島みたいになるといいなっていうふうに思って、はい、出島っていうふうに思ってます、
今は利用しているところはあるんですか。
はい、福祉機器関連の会社が一社試作開発用に今工房を利用してます。
じゃあそちらの方はやはりこう手作りのような感覚で。
そうですね、本当に手作りで、
はい、
普通、どの企業さんもそうなんですが、鉄しか扱ったことがない企業さんがほとんどなんです、はい、で全然違う材料である、このカーボンの素材をどういうふうに加工するか成形するかっていうのは全くゼロからのスタートになりますよね、はい、ですからそういうところは少しずつ教えていきながらものづくりを支援していくと、そういう感じで今やってます。
先生が先ほどニーズとシーズとおっしゃってましたけれども、そのシーズの部分、大学が持っている技術やその材料というものをその地域の方に、地域の方のニーズに、要望に応えていくというふうな交流が今もちろん行われているわけですね。
そうですね。それがまあ大学の使命であるし、研究者としてもですね、自分が研究していることがですね、
はい、
社会にこう貢献するとか社会にフィードバックできるってことはすごい大きな喜びでもありますよね。
そしてもっと多くの方に知っていただこうと、10月10日には第1回の炭素繊維加工技術研修会が愛媛大学で行われたそうなんですが、この時は県内外からも20数社の企業さんなどが参加されたそうですが、
はい、機械加工メーカーが多いんですけども、はい、まあ、その他電気メーカーや、まあ、船舶関係ですとか紙関係ですとか、非常に広い産業分野からの参加されました。
それだけ多くの企業の方がその炭素繊維っていうものに可能性を感じてらっしゃるということですね。
そうですね。可能性を感じていて大きな期待を感じてるんですけど、はい、まあその一方でまだよく分かってないし、うん、触ったことがないっていうことなんで、まあ、この工房はぜひ来てみて触ってくださいと、そういう場ですね。触って初めてその軽さなり、感触を実感できるというふうに思います。
次回は予定はいつでしょうか。
12月に行う予定です。
はい。
でその中では実際に炭素繊維の素材を使って、はい、まあ、パイプを作ったりですとか、板を作ったりですとか、実際に手で触ってもらって作るという作業をする研修会を行う予定でおります。
今月はまず入り口を皆さんに見ていただいて、
そうですね、
12月にはこう実技といいますか応用といいますか、触れてみるとまたもっとこう想像が働きますよね。
そうですね。とにかく軽さを実感してもらうっていうのが非常に大事だと思ってます。
はい、
で意外と焼き固めるっていう作業がですね、金属とは違うところですので、はい、まあ、そういったところも体験していって、あ、こういう流れで作るんだなというところを一通り知ってもらうのがまず研修会の目的になりますね。
カーボン工房にはその愛媛県、県としての期待も大変高いと思うんですけれども、
はい、県の方も炭素繊維に関する事業を立ち上げたところで、
はい、
まあ、来年度以降もそういう事業は続けられる予定だそうですけれども、
はい、
愛媛県だけでなくですね、はい、四国あるいは日本全体がですね、この炭素繊維に寄せる期待っていうのは今非常に高まってます。
はい。
でそれは一つにはエネルギー問題を解決する一つのキーであったり、もう一つは二酸化炭素を減らすっていう低炭素社会の実現ということがあります。でそういった時の切り札として炭素繊維が今脚光を浴びているというふうに強く感じてます。
じゃあもう愛媛大学、愛媛県としてもその炭素繊維、こういった事業をもっともっとこう支援していこうというような流れになっているわけですね。
そうですね。ぜひ愛媛がですね、
はい、
炭素繊維に関する、まあ、産業の全国的な拠点となるようにですね、愛媛大学としても少しでも協力していきたいなというふうに考えてます。
そうですね。こう全国からその炭素繊維このことなら愛媛に聞こうと。
そうですね。やっぱり、炭素繊維といえば愛媛、愛媛といえば、まあ、みかんと炭素繊維と、こういうふうに言って思ってもらえるように頑張りたいと思います。
でも間違いなくこれからその日本に限らず世界からも注目される素材として炭素繊維 CFRP も注目されていきますものね。
そうですね。航空宇宙全般にこう使われていますけども、
はい、
広い産業分野で使えますので、これから炭素繊維の生産量及びニーズっていうのはどんどんうなぎ登りで高まっていくっていうふうに、期待されております。
飛行機や車のお話も伺ったんですけれども、炭素繊維はその航空宇宙にも飛んでいけるという、はい、
そうですね、
素材なんですね。
実際にもう宇宙では使われておりまして、衛星の抗体といって構造部品にすでに使われてます。
はい、先生ももともとだって空に夢をお持ちだったじゃないですか。
そうですね。で今私X 線望遠鏡 アストレイチっていうのがもうすぐ打ち上がるんですけども、はい、これのミッションのメンバーになっていまして、天文学の、あの研究の一助になっていると思うんですけども、
はい、
このアストレイチの素材にはちょっと使わないんですけど、アストレイチの磁気の望遠鏡の構造にできたら CFRP を使いたいなっていうことで今研究してます。まあ、そこであの自分の夢があの別な形で実現するなっていうふうに思えて、あの非常に嬉しく思ってます。
もう愛媛や日本国内にとどまらず、今やもう国際的なミッションにも関わっていらっしゃるわけですものね。
そうですね、アストロエッジはあの NASA やヨーロッパも関わっている国際ミッションですから、まあ、そういったものに関われるというのは非常にあの名誉なことですし、
はい、
まあ、できたらあの今回は間に合いませんけど、次回は探査船を使って望遠鏡を作りたいなというふうに思ってます。
先生、これまでにもそのいろいろなあの分野に関わってこられたと思うんですけれども、何かこうつながってきたなっていう思いも終わりなんじゃないですか。
はい、あの愛媛大学に来てから非常に多くの研究分野をこう、はい、やってきて、一時期あの研究テーマが拡散してしまった時期があるんですけども、やがてあの自然と一つに収束してきて、今はあの主に炭素繊維関係のものに収束してますけれども、それでもあのたくさんのテーマがありますね。まあ、なんとなくあの自分で好きな研究をしていると自然とその自分のやりたいことに収束していくもんなんだなというふうに思ってます。
これからはいかがですか。何かご自分のこう夢ですとか展望というようなものをお持ちでしょうか。
まあ、もちろんあの愛媛を炭素繊維の、まあ、トップの拠点にしたいという、はい、そういう思いは強いんですけれども、もう一つはあの自分自身の研究者としての立場を考えたときに、まあ、ドクターから数えるとおよそ20年ぐらい研究をしてきたんですけども、そこで得られた知見というのを今度は世の中のために使いたいと、あと残り20年ぐらい、大学研究者としての人生があるとして、残りの20年は今まで培ってきた分を社会にあのお返ししたいなというふうに思ってます。まあ、その一つが、まあ、炭素繊維に関する研究開発というふうに考えて、まあ、今微力ながら頑張っているところです。
きっと私たちの身近にも先生が研究なさっているものが本当にもうすぐそばにあると思うんですが、これからもますます研究が進んでいかれますように期待しておりますので、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理工学研究科長岡真一教授にお話を伺います。お楽しみに。